僕ら映画館支配人の座頭市でございます。今回はアウトレイジについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、皆さんこんにちは、僕です。村上ロックです。
はい、長間です。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。お願い
します。もう久々になんか一本のネタで喋る回、ずっとなんかメール紹介とかばっかりしてたような。
そうです、
ね、あれか、漂流教室はやったんだ。
ああ、やりましたね。
はい、はい、うん、長浜さんに申し訳ない回をね。
申し訳ないですよ。
なんか無理やりタイムカプセルこじ開けた回はありましたけどね。
そうですね、うん、面白かったですけどね、久しぶりに見て、
涙を流した回、ね、
で今回はもうアウトレイジ最終章がね、あの10月公開なので、
はい、
じゃあもう旧作ポッドキャストだったらの話しようじゃないかということで、うん、すいませんがお願いしました。公開当時もう全員見て
見てます。
見てたかな。
見ましたね、
うん、ビデオじゃないかな。
まあその年の
中、まあ多分その年よりには見て
ですよね、で久々に北野監督ヤックザ映画撮ったぞっ
ていう。ああ、そうですね。
でもなんか前評判かなり、うん、噂ではおこれ面白いよってなんか、
うん、
かすかに聞いてたんで。
あれアウトレイジの前って何でしたっけ。
監督万歳と、なんだっけ、
ド
ルズもそうだし、うん、アキレスとカメ、
アキレス
とカメ、タケシズ、
タケシズ。
結構なんか瞑想中の作品ばっかりだったんですよね、あの時に。で、その時なんかつまんねえつまんねえってみんななんかいろいろ言ってて、うん、じゃあつってまた戻ってきたみたいな。
正統派というか。
そうですね。一番。
王道な。
お箱中のお箱。
得意なやつを。
ワンについてはどうでした。あの、結構ハードル上げて見に行った感じですかね。うん、
あの逆に下げました。
あ、下げて、
はい、上げすぎるとこれまずいことになるなと思って、
はいはい、
だもう普通にこうフラットな気持ちで見てやろうと思って、
はい、
もう大変面白かったですね。最高でしたね。あの、何でしょう、こう罵り合いすぎてコントみたいになるじゃないですか、はい、バカ野郎とかこの野郎とかの応酬、あれがやっぱすごい気持ちよかったですね。ね、あの黒人型にはめるところとかすごい好きなんですよ。黒人あれなんかこう女の子殺しちゃったみたいな
感じに、
するじゃないですか。あのカジノを開くために、はい、あの
大使館
のね、あのやつを丸め込むっていう、ああいうこう薬剤映画で面白いのってどう型にはめてこう金を揺するかみたいな、面白いですね、
うん、
工夫してるなみたいな。あとは僕をあのすごい記憶残ってるのは椎名桔平の昆虫みたいな正常位のセックスが。
ね、後半ありますね。
もう本当にロボットみたいな動きで、死の直前ぐらいに死を意識してあんな感じでやっちゃうのかなってね、
うん、
何回見てもあそこ面白いですね。
結構群衆で劇だから、うん、あの人がだから時間配分っていうかそんなにこう誰にピンポイント当ててってのはなくて、
うん、
結構分散してるとか、まあ、結局誰が死ぬんだろうっていうのをずっと最後まで終えるっていう面白さ、うん、1はあったんですよ、
うん、
まあ1も2もそうですけど、うん、まあ、分かりやすいというか漫画的なヤクザ社会の描き方ですね。
あれソナチネの回で昔言ったんですけど、うん、あのソナチネの時は絵本みたいな感じで作ってて、
うん、
アウトレイジはコミックだって言ってたんですよ。
まあ、漫画ですね、本当ね。
インテリヤクザなんかの描き方がもう本当に漫画だなっていう感じの。
経済とかに詳しくて、株とかそういう
の。そうですね。ちょっとこうヒステリックな感じ
で。でも、カセリオさん見てたらなんか昔の横浜やすしにしか見えなくなってきた。
確かに、やすし感ありますね。
似てません
。ああ、似てる似てる。あの、痩せてる感じとかね。
あれでね、タクシーの運転手殴ったらもうこれで完璧だ
な。
小日向文世さん演じるあの刑事のね、あの姑息な感じ、あ、本当に見習いたいなと
思
って
、ね、
悪たち
もよくあるの。小日向文世に似てる瞬間もあるじゃないですか。
そうですね。
ちょっと会が効きそうな、小日向文世がお腹痛い時、ロックさんが代役で出てるいいんじゃないかなぐらいのたまに思うんですよ。テレビ見てて、いや、これロックさんこう差し替えちゃっていいんじゃないのみたいな、たまにそんな時あります。
ね、本当にこういやらしい感じ、
いいですよね、あの目の奥にちょっとこう笑ってない感じ あのちょっと若干、ね、狂気が宿ってるところがいいですよね、しかもお茶の間にも割と受け入れられやすい狂気というか届く感じがいいですよ ね、小日向はあの演技が過剰にならないからとてもいいなと、うん、ただ唯一過剰だったのがちょっと関係ないですけど、朝ドラのマレっていうあの、
うん、
土屋太鳳ちゃんが出したやつでちょっと喋り方がこうくどくどしい時があってですね、 なんかもう面白くてもう演技のプランが全然こう立たないんだろうなっていうぐらい困ってんだろうなと。お今回のねそのアウトレジとまあビヨンドもそうですけどすごく良かったですよね。小日向文世にパッチリハマってましたね。
そうですね、
うん、あの人が一番こう
引っかき回すというか
裏で後押ししてる
っていうなんかこう一本あの人中心に行くのかなっていうね、うん、感じではありますもんね。
一番悪いやつですね。
そうですね、
やっぱ石橋蓮司さんじゃん。
ああ、笑いどころはね一番面白かった人は誰っていうと確かに
一番痛い目にやってますよね。
なんだっけあの人、たけしの親分さんに当たる人、
国村さん、
あ、国村純さんの兄弟分っていうことになって、うん、そこから話がこうおかしくなる、
うん、
国村を見た後でまたアウトレイジ見るとすごい面白い。
ごちゃごちゃになる。
いつああいう風になるんだ、いつ赤になるかって
ね。悪魔に。あ、ネタバレしちゃったよ。
すごい面白い。国村さんは基本国村から飛び出てきたっていう設定で長間さんの中では役者を仮の姿でやってるってことです。顔がやっぱりいいっすよね。国村さんにしろね、石橋凛さんにしろね、顔でもう結構引き立つというか。味のあるいい顔系ですよね。あの歯がダメになってんのに目の前でスパゲッティ食うっていうの嫌がらせ
食わねえのかもうムムムってあの目だけで俺怒ってんだぞってもう、ね、あの歯医者のシーンがね勘弁してくれよ。
歯医者のシーンねいいですね、うん、
あれこう見ててこう石橋蓮司何も悪いことしてないのにっていう気持ちになるじゃないですか、
う
ん、でももともとヤクザだから普段悪いこといっぱいやってるんですよね。でもそこを描いてないのがまたうまいですよね。あのそうやったらこう因果応報みたいな感じでスッキリするんでしょうけど、ヤクザの中でもなんかいい感じというかね、食い物にされてるっていうの描き方がいいですよね、
うん、いやこう石橋蓮司が北総の国村純役だったらって考えても、うん、結構面白いですよね。田中で石橋蓮司が
韓国の
今放置されて
この後
形だけだからです、ね、あの作った経緯、プロデューサーの森社長が北野監督にあの今まで出たことない人を使ってやってくださいっていう、うん、まあそういう依頼が始まったっていう、
うん、
で一応キャスティングの際に登場人物の名前と写真をいろいろ並び替えて決めたっていう。で、そこは監督役うまくいったって満足してるみたいですよ、
うん。
で、初期段階の構想で、あの、主役みたいなのが7人ぐらいいて、大体同じぐらいの配分で出るようにして、うん、全員が絡み合うようにして、主演と助演の区別が全然わからなくて、
うん、
まあ、彼らの騙し合いの話にしようと思って、台本は最初の話からかなり手直ししたと、うん。で、脚本と編集もやろうと思えば、観客が喜ぶようなこともできるっていうのを見せたかった。
うん、
で、あまり映画が当たってないと、まあ、真面目になるもんだねっていう。それは監督の弁だったっていう。
ここらで一発ちゃんとしたの取らんとまずいぞと、はい、うん、プロデューサーの言うことを聞きましょう。
儲かんなかった三部作が。で、暴力映画をそろそろ撮りたいなと思ってた時期に、うん、夜中に寝れなくて、
うん、
V シネを見てたらしいんですよね、
うん、
で、親分子分の関係とか義理人情とかの型があるから、
うん、
そんなに変わったことはやってないけどディテールだけちょっと変えたっていう。
あ、フォーマットは、はい、割とちゃんとあるからと、
まあ、近年のヤクザでこういうのあるよねぐらいは。
デッドアライブ犯罪者とか見てなくて、ですね、あれ見たらね、
最後
と
っちらか
って、とんでもないの撮れることになるよね。
どこまで俺らをぶん投げるんだ
よ。まあ、逆に見てほしい
で、一番悪いやつはこいつだったのかっていうどんで返しをやりたかった、
うん、
で最後に椎名桔平さん、加瀬亮さんが裏切る展開に本当はしたかったらしいんですけど、
うんうん、
首に縄をつけるっていうシーンあったじゃないですか、あの車で、
うんうん、
あれが本当はビートたけしでやる予定だったんだけど、そうすると続編とかできなくなるなっていうのを思って、うんうん、椎名桔平さんにあの役をやらせた、うん、
あ、
北野組の現場の雰囲気っていうのはちょっとなんかねえかなと思って調べたら、カメラマンさんのなんか手記というか残ってて、撮影に実数が約35日間で、うん、映画撮影週とテレビ週を、各週で5回行うって感じでやったらしいんですよね。で、監督から提出された物語を叩き台として、あの先行6件が同時進行して、見に行ったと、うん、で打ち合わせの都度監督からやりたいアイデアを台本に加えられて、その度にロケ場所が増えたり減ったりするっていう形にしてた。
テレビ撮影所っていうのはその全然関係ない。
そうですね、
ビートたけしとして出てる、
よそで並行してる仕事をやってた。よく聞くのがすげえ早いっていう、撮影が、
うんうんうん、
全然粘んないって、役者にすごい自由にやらせてくるらしいんですよね。で、 スマスマかなんかの番組に出てた時の言ったやつで、うん、あのやっぱりビートたけし自体がライブ出身だから、うん、一発勝負の世界っていうのはやっぱりこだわるみたい で、うん、でよっぽどすごいことやらない限り2回目はもう飽きちゃう。そのスタッフも、あ、北野組はやっぱりアウトレイジの段階で26年間一人も変わってないっていう、で音声の堀内さんが耳が遠くなっちゃったんで、うん、まあそういうのがしょうがねえんだって、でもうあうんの呼吸で動くのがみんな分かってるんで黙ってるって。で初めて来た役者さんが逆に何が悪いのか何にも言ってくれないんで、うん、あの不安になるっていうのは言ってます、うん、
なるほどね。
あとなんか三浦友和さんはいきなりリハーサルやってすぐ本番の流れなんで最初むちゃくちゃ戸惑った。うん、六さん現場とかでそういうのはあります？あのリハーサル何回も、
リハーサル何回もやる現場しか行ったことがない、ね、うん、
舞台だと稽古の期間とかも長い
ですね。そうですね、丸々1ヶ月はやっぱりやりますよね。
チェストの現場とか、
あ、僕はまさにあの、うん、何回もリハを繰り返して繰り返してって、う
ん、その間の白石さんスマホでゲームとか
やってますね。
パズドラとか
やってるん
です でも撮る時はもうほぼ一発勝負
で、一発勝負ですね、うん、ただやっぱり何回もリハからずっとカメラを回してるので、うん、リハであってもそれが使われることもあるので、
あ、いや本テストっていうですね、そうですね、本番テストみたいな、
あの何回やってもやっぱ気が抜けないですね、毎回。
結構テストの方が肩に力入ってないから良かったっていうのはよく聞きます、ね、なんか北野組も1日かかる撮影だろうなと思ったら、うん、毎日午前中で終わることもあった
って、あ、すごいですね。
それ撮影してる側にとってむちゃくちゃありがたいというか、
次の日のね、うん、準備とかもありますからね、バラシとかね、プラン立てやすいですよね。
やっぱあったでしょ、あの、あの前の時も AV とかも
AV の
長押し、
まあ押さないことなかったですよね。だって10年前だと2日に分けて撮ってたの1日で撮ったり半日で撮ったりして、うん、もうぎゅうぎゅうに詰め込んでたんで、なんかね、私なんか本当に仕事できないんで、もう今何やってるのか分かんないっていうのたまにありましたね。あれっつってご飯じゃないんですかみたいな、ご飯食べましょうよみたいな、
ボケロジみたいな
まだご飯食べてないですよみたいなこと言ってね、怒られましたね。よく余裕がある現場だったらそういう風に撮った方が絶対伸び伸びねできるし、ただタイトだからバンバン撮っていった方がまたいいっていうこともあるでしょうし、なんかねその現場によって違うんでしょうね、そこら辺。なんか山田洋次の現場は9時5時だっていうのはよくあの、うん、映画の大道具やってる友達から聞いて、うん、公務員みたいで、ただまあ厳しいとは言ってましたけどね、監督は。
でなんかセット内だったらいいけど外で撮ったらもうどんどん日が落ちるっていうのがあるから、ね、うん、やっぱそれも焦ることってなんか過去に、
こそね、かつてのおぼせもん撮った時は、うん、もう、ね、日没までが勝負っていうのは、
ピンキーとの戦いでしたね。
あ、もうあれほとんど外
そうですよね、舞台で、しかも冬だからもう日が沈むのは早い、
早いですね、
うん、みんなバカでしたからね、
ね、基本的に今もバカですけど、ろうそく1本で撮るっつって夜中2時から3時ぐらいまでかけてね、あの小屋の中でろうそく1本撮って、まあ、
想定してないことっていっぱいね、外でやりゃ、まあ、中でもそうだけど、まあちょっと早撮りでもう1個補足で、あの北野監督曰く黒沢さんの時代と違って、うん、今この予算のない時代に理想の絵なんか作ってらんないって、うん、で役者さんも本能で動いてくれるから、うん、あのカメラの動きと照明の位置知ってたら自分で一番いい顔の位置で動いてくれるっていう、うん、まあ、ある種ストリッパーさんと一緒っていうね。で俺の時、自分の時は徹底的に丁寧に撮るって言ってましたけど、
たけし本人が出る時があってことですね、
自分の映画だから、
うん、黒沢明とほら、あのたけし監督が対談した時、はい、あ、北野たけし名で監督してるのに黒沢明必要にビート君ビート君、ビートさん多分怒らせようとしてたんだけ
ど、いやまだ認めてねえぞって、
いやでもなんかビート君の映画僕は好きなんだよみたいな、そのうちでなんかあんなザクザク撮ってもうすごくいいねみたいな、決まりなんか合ってないようなもんだみたいな、時間経過とか やめちゃえみたいな、なんかすごいこう自分は丁寧に撮るんですけど、なんかビートにはなんかこう自由にやらしたいみたいな、
あれなんか別荘に、うん、でだから対談したやつじゃない
ですか。ですよね、確かね、
うん。あれ YouTube でまだ残ってるかな。
あると思います。うん、
何年か前見ましたね。
うん、ビート君ですね。
ちょっと虫っぽい呼び方ですよね。
ビートル。
ビート X と
か。ビート X。肩なしですよね。北野武史本名で監督してるのにビートって芸人扱いされると、そこがまたいいですけどね。
黒沢清さんとかもねすごい早撮り。
ああ、そうなんですか。
石井さんの場合はやっぱあれなんじゃないですか、うん、自分のスケジュールとかもあるし、
あ、そっか、うん、 それに全部時間取ってたらもう後が大変なことになっちゃう、う
ん
う
ん、ビート君の場合は
ビート君ビート扱いですかついに長浜さんもビート君扱い
巨匠目線あとメイキングとか見てると、うん、あの出演してる人たちがみんな口を揃えて緊張しました緊張しましたって言ってるんですけど、で考えたら監督が世界の記者のでしょ、
うん、
で共演者がベテランとか売れっ子の豪華キャストでしょ、
うん、
で一発撮りとかでほぼ終わるっていうのを考えると結構もうこの1個の要因だけのプレッシャーなのに、うん、全部それが来ちゃうともう勘弁してくんねえかみたいな、う
ん、だってこのねビト君ビト君なんて言ってますけど、はい、実際本人目の前したら本当失禁するかもしれないビビりすぎてレジェンドですからねもう何度も楽しませてもらってるしテレビでも映画でも、
まあ、世代的にモローです
か、ね、うんモローですからね
そんなちの時にも話したけど、
うん、
金ちゃんとか、
うん、
ドリフターズを倒していく様をリアルタイムで俺ら見たっていう
そうですよね
バトル人の時やっぱりちょっと本当に役者が今までの役者を使わない感じでちょっとびっくりしましたよね、
うん、ガダルカナルタカとか出てなかった出てなかったですねそういえばねどっかに出てんのかなと思ったけど出なかったですね
あってもマキタスポーツさんぐらいのコースで、
いいシーンでしたね。はい、あのラーメン屋
のラーメン屋の感じで。
石橋ランジは別に軍団にいてもおか
しくない。ガダルカナル高の上にいてね、なんかもっと面白い名前の。ちょ
っとジョッキ出てた。
頑張るマンで。
本当にやけどしたみたいなね、ネットで。
スーパージョッキみたいな感じだったでしょ。
ああ、そうですね。頑張るマンを映画でやってみたみたいな。
的には
確かにそうです
ね。スーパージョッキか。
うん。ドスじゃなくてカッターで。ビジとかあれも頑張るマネありそう
ですね。ありそうですね。
ラッシャーさんとかね、ああいうの一番いいリアクションしてくれるから、もう。痛い痛い痛い痛い痛いまだ当たってないって言って、あの、ピコピコハンマーで殴られるとこまでがもう。
だからあれ、だから本当、天才たけしの元気で、こんな指詰めは嫌だって、カッターナイフみたいな。言いそうな、あれを、フリップをどんどん映画にしていったみたいなところはありますよね。昆虫みたいなセックスをする首がもげるこんなセックスは嫌だ
一応なんかゴアシーンって今回ちょっとこう名シーンとして入れるじゃないですか、うんうん、であの監督が人の殺し方ノートっていうのをストックを貯めておいたって話言ってたんですよで例えばトンカチ、うん、釘、頭とかもう箇条書きで書いてお い,、
うん、
おいてでアウトレイジの暴力シーンありきで考えてそれを中心に物語作ってったっていう、うん、で監督曰く最後のメインどころのキャストの殺され方はすごく神経使ったっていう、
うん
まあ、さっきの石橋蓮司さんの廃車もそうだけど、うん、あと椎名さんの車のシーンはもともとあれアキレスと亀で主人公が自殺するときに使う予定だったんだけど、うん、あそこまでやっても死にきれないってギャグにするつもりは、うん、やっぱり死ぬだろうな普通にと思って中止にしたっていう、
うん
う
ん
でまあ、石橋蓮司さんみたいな致命傷にならなくても痛い描写は結構本作も多くて、
うん、
もうさっき言ってた中野さんのカッターのシーンですよね、
うんうん
あれはもうリアリティあるじゃないですかカッターの痛みって、うん、誰でも一回ぐらい
ちょっと聞いたことありますよ ね、
うん、これで詰めたらどんだけ痛いかっていうのは分かるから、うん、結構あれが一番リアリティある痛みかなって、
うん、
俺劇場で見に行って隣にガタイのようにおじさんが見てたんですよあのシーンになったらずっと体こう揺らしてるんですよもがいてて
分かりますねちょっと切腹のねあの
ああ竹光で
切腹するシーンとちょっと似たあの痛みですよね
あ嫌ですねしかも指の先って結構神経が集中してるから痛いんですよね、ちょっと来たけど。私は余談で言いますけど、AV のね、撮影であの、はい、ペットボトルの蓋にストローを刺すんですよ。
あ、
で、あれをね、助監督がカッターで切ったり、ハサミでグリグリやるんですけど、はい、ちょっとバカなもんでね、こう置いて指を添えてやってたら、すごい力がかかった状態で、あの、しぐるいの流れですよね、こう、あの、小腕流のテンションがかかった状態で、バカーンってこう、今こう、色が変わってるんですけど、
はい、
人差し指の、
はい、
ざっくり切れて、
はい、
で、まあ縛っときゃいいやと思ったら、はい、血が全然止まんなくなって、はい、スタジオが真っ赤に染まっていってであの KOS と監督に、はい、お前何やってんだって言われて顔が青くなったんですよ、血が抜けてて結局タオルぐるぐる巻きにして近くの病院に行って僕その日撮影あの参加できなかったっていう
スタジオを俺色に染めてやったと
行ったらねそのインターンの看護師みたいなのがいっぱいいて、
お
っみんな来たみんな来た見て見てこうやって縫うからみたいな、私実験だみたいな。僕指縫われてる間ずーっといろんなインターンの看護師とかにじーっと見られて、で、一人二人こうなんか気持ち悪くて貧血で倒れたりしてるんですよ。ちょっとそれぐらい指切ったことあるっていうね、怪我自慢を。
怪我自慢で。
はい、すみません。
指爪自慢で。
バカだ。
あれ A 型とドス使うじゃないですか、はい、あれ仁義なき戦いもそうだっけ、あの畳の裏にして、
うん、あ、ね、やつってましたよね、うん、
あの昔、ヤクザ残酷広く片腕切断っていう安藤昇さんがドキュメント映画っぽいの作ってて、当時のヤクザの生態みたいのをあのドキュメントっぽく作ったのがあって、で入れ墨のこういう形ありますよとか、でその中の途中に指詰めるシーンがあって、そこだけカラーになるんですよ。であれなんか実際は飲み使うんですよね。あの普通爪を上にするじゃないですか、映画だと、うん、逆なんですよね、うん、あれは撮影用にしたのかな、分かりやすくしたのか分かんないですけど、うん、そこであの解釈みたいな人にストンってやってもらうみたいな感じだ、多分これ VHS 以降は出ないなっていう、
嫌ですね、
楽しい、ちょっと言われてありますね、
うん、でも血はそんなに出てなかったですね、あれは。あ、じゃあ今度持ってきます、 VHS、う
ん、VHS さんはそんなのばっかりやっぱ見てますよね、うん、もうちょっと異常者、
すいません、
そうですね、やっぱこうデータとしてちょっと危ない人の、
ね、データです。でもやっぱアウトレイジって、うん、そう考えていくといろんなその描写ってありますけど、うん、やっぱりこのエンターテインメントとしてどっか見方によって笑える残酷シーンだったり、
うん、そうですね、
でもそれこそね、同じたけしがやったヤクザモードの5人のヒットマンとかは、うん、本当に生々しい方の、ね、まあ、どっちもエグいんですけど、笑えないリアリティ、
ちょっと笑えないですね。
あのちょっと緊張と緩和感はあのアウトレイジにあるなと思う。
ああ、そうですね、
中野さんがカッターで顔切られて戻るじゃないですか、自分のところに来る、うん、で石橋蓮司になんだその面っつって包帯だらけの顔になったりとか、うん、石橋蓮司さんもさっき言ってたあの治療後のなんかもう人造人間みたいになっちゃってる、うん、ルックとか
レクター博士みたいな、
ね、あれはあれでもうなんか間抜けに見えるっていうか、さっきまで怖かったのに、うん、その落差っていうのは、
黒人がね、ヘビ見た時のリアクションとか、
ヘビだよ
ちょっと面白かったですね、あそこね、やっぱ頑張るマン的なスーパージョッキー感が満載ですよね、
よく見直したんじゃないですかね、多分ね、とても、ね、
そうだ、ね、これ、うん、俺の持ち味はここだね、ふるさとに帰ってきた感じが、
ね、なんか監督が笑わせる意図はなかったんだけど、うん、なんか編集の間で、うん、いきなりなんか治療後の状態パッと見せられると、うん、どうしてもなんかコメディの間みたいになっちゃうっていうか、
染みついたもんなのかもしれ
ないですね、うん、多分やっぱりコメディアンの血がそうさすんだろうなっていう
の、お考えるとやっぱ分断バージョン見たいですよね、
ね、柳ね、
稲川さんも入れてね。
いいですね。
つるちゃんも入れて、
ね。うん。柳幽霊あたりがこう、うん、そう、ヤクザ。
ああ、いいですね。似合いそうですね。みたいな。
浅草のおでんね。
ああ。食べまし
たけどね。三浦友和がね。まあでも三浦友和さんがいいですね。
ああ
。いい役者さんなんか、うん、いつの間にかいい役者さんに、ね、ね、すごいね。なってましたねって僕が言うことじゃないですけど、
あの中途半端に偉い感じが良かったですね、威厳をあるけど中身はちょっとスカスカみたいな、ね、すごくうまかったですよね。
あれはなんか実名は言えないけど、うん、モデルになってる人
いるんですか、
三浦友和の役やってた人、あ、
そうなんだ
と監督が言ってました。これだ、あの
セリフ
アウトレイジ以降からむちゃくちゃ増えたっていう、だから初期北野監督の作品ってセリフが少なかったけど、うん、アウトレイジからむちゃくちゃ増えた。で、木村をどういじめれるかっていうのが前半のピークなんで、うん、ヤクザが怒鳴り散らして言葉だけの殴り合いをやろうと思ったっていう、うん、そのためにある程度のセリフが必要っていうのを考えて、
うん、
でもあ、それベースは漫才の台本だったんですよ、
ね、かったですね。
で昔は言わなくていいことは伝わると思ってた時代があったんだけど、うん、なんか象徴的なシーン出しておけばセリフを言ったことになってるって考えててたんだけど、もう最近は分かってくれないんで、うん、観客は、うん、もう説明のために全部セリフ増えちゃったっていう。であとなんだ、脚本が3回か4回書き直してるっていうのは聞いたんだけど、
うん、
あと加瀬亮さんが本番1分前に監督からセリフのメモが届いて、うん、セリフが追加されましたっつって、うん、それでももう無我夢中で覚えて、
あ、すごいですね、
すぐ本番っていう、あとやりながら変えたっていうので、うん、あの石橋蓮司さんサウナで殺すっていうシーン、
うん、
あれは全然名もない若者がやる予定だったんだけど、ビートたけしが出る出番がちょっと少なかったんで、うん、じゃあ俺が出ようってやったとか、ね、 あと、加瀬亮さん自体が、あの役って、本当は出番少なかったらしいんですよ。うん、でも、なんか、だんだん面白くなってきて、出番増やしたって。なんか、砂地の時の大杉蓮さんみたいな。
うーん、
木村総一郎さんが、あの、三浦友和を、パコンってな、うん、叩くシーン、あれはアドリブっていう。で、三浦友和さんも、はぁって一応、もう一回髪整えて。
こんなん台本ねえじゃねえかよっていう苛立ちみたいなのがフィルムに定着してるわけですね。
もうええと思ったんですけど。
あとなんだろう。衣装。
ん？衣装。
俺多分見終わった時ツイートしたかな。なんか、スーツのかっこよさがピカイチだなと思って。
あ、
で、国村純さんと杉本哲太さんの組のスーツってすごいスタイリッシュだった
んですか。そうですね。かっこよかった、ね。
二重の襟だったり、サスペンダーとか。なんか二重の襟って、ひょっとしてその国村さんの二枚舌っていうのをちょっと暗喩してんのかなぐらいと思ったんですけど、うん、で武さんとこの組があの、うん、椎名吉平とかもそうだけどあの、うん、結構シンプルなんですよね。
はいはい、はい、
で
サラリーマンみたいな感じでしたね、
うんうん、でビートたけしの黒シャツに白ジャケットってのはちょっと真似しようかなって一瞬思ったぐらい。
黒シャツに白ジャケット、
はい、ただやったらなんかね逆に本業の僕なんか嫌だなって。
ちょっと見たいです
ね。見たいですね。もう普段それでいいんじゃないですか。
いやいやいやいや。
上司にいじめられることも少なくなりますよ、今と違って。
バカ野郎、この野郎って
。ぶち殺すぞって
言う。なんかあいつ怖いんだけど、みたいな感じにしてた方がいいですよ。
そう、石村総一郎さんがね、真央から。
そうそうそうそう。
あ、真央からね。学生服みたいな。
そうそう
そう。真央から着る人ってすごい珍しいなと思う。
珍しいですね。
服部先生。
服部先生。
昔前の稲川淳二。
ああ、そっか。
服部先生、稲川淳二、
志田武信
也、
志田武信也。共通点が、点と点が繋がって今、五芒星みたいなので、今、
正座が
出来上がって。車の
線が、里石先生も、
加わろうか
と。加わって。
この冬。
真央からデビュー。真央からどうって卒業ですか。
友達より先取りしちゃ
う。そう教室の注目を集めるしかないですよ、もう。
おしゃれコーデ。
おしゃれコーデ。
あと逆に中野秀夫さんってこう、襟を、うん、上着の上に出すっていうか、昔語りのヤクザっぽいのが、昔の東映のヤクザよくありましたけど、うん、あれ聞いたらなんか昔上着の襟を汚さないための工夫っていう説があるよって聞いたんですよ。で確かに昔物がなかったから、
うん、
ちょっとでも維持させるためにそういう工夫もしてたのかな。でも最近それやってる人が
いないですね。
いない、
うん、
やってたらね本当に怖い人かなと思ってて。
そうですね。
あとさっきの黒人の話なんですけど、
うん、
大使館の裏カジノネタ、
お
ー、うん、あれ監督曰くマルコス大統領時代にフィリピンの大使館でやってたっていうの噂で聞いたと、うん、で今はアフリカの大使館とかでカジノやってる話をよく聞くっていうのを言ってたんですよ、
うん、
でアウトレージ見て何年かした時に、うん、ね、2014年3月にガーナ大使が大使公邸として渋谷に行かれてる部屋でバカラ賭博を営業、う
ん、
でガーナ大使が事件に関与した可能性を報じているっていうのがあって、うん、で大使館とか、大使公邸はウィーン条約で外交特権が認められており、うん、家宅捜査することは不可能だけど警察は摘発に踏み切った。で外務省役ガーナ政府から外務省に届けが出ていないため正式な大使公邸とは認められていない。ウィーン条約に、それ触れないっていうことになった。
あ、なるほど。
でコートジボワール大使も同様に元外交官が都心にいてビルの一室を借りて賭博店として貸して、報酬を得ていたとして警視庁が逮捕されたっていう事件があったの。で本編を見た後にこのニュース知ったんで、うん、うわアウトレージそのまんまやと思って
面白いですね。
その裏事情なんで武さんが知ってるのかっていうね。あと、まあ、木村総一郎さんのキャラクターですね。現在のヤクザの会長は裏に回るとおっかないけど、うん、普段はニヤニヤしてて昔は何人殺しのなんとかみたいな怖いエピソードが出てくるっていう、
うん、
結構なんかね本物の人もちょっとモデルが入ってるんで。
マオカラーもそうですけど白いジャージとか着てる。
あ、
ね、ちょっとしょぼさが可愛らしくて、ね、おっさんっぽくていいなと。
あと本家のなんか、下の若い衆が全員白ジャージっていうのは、なんかね、あの界隈ではそういう基本なのかなとは、ブラザーの時もなんかそうだったけど。
皮肉ですよね。あの、社会からはみ出したのに、ね、そういう本当に社会的なことをまた叩き込まれるっていう、すごくこう。
どこ行っても上下関係
ある。どこ行っても、うん。 帰って普通にね働いてた方が楽だったんじゃないかぐらいな、うん、ありますよね。
まあハイリスクハイリターンのとこに、うん、で行きたいっていう人も中に
余談ですけどその、うん、まあ実話系というか、はい、ちょっとこの前、うん、ある不動産の仕事をしてる青年がいるんですけど、はいはい、その彼がまさに先月8月の暑い時期に、うん、担当してるアパートの大家さんから電話がかかってきて、うん、でちょっとまあよくあるね、うん、部屋の一室から変な匂いがするから、ねうん、言われて行ってみたらもうドアの前立った瞬間にあもうこれダメだなと。で合鍵使って開けてみたらやっぱりその部屋で一人暮らしのおばあちゃんが亡くなってて
液体になって
たもうあの溶けてたって、うん、でこのアパートもその大家さんっていうのもおばあちゃんらしくて大家さんダメですこれやっぱ亡くなってますって言ったらあそう
これもロックさんと村田ラムさんの出番じゃないですか掃除しに行かないと、
ねうん、じゃあどうします警察呼びますって言ったらその大家のばあさんが、うん、ちょっと待ってって言ってどっかに電話するんですよ、うん、でしばらくしたら、うん中年男性が2人その部屋入ってきて、はい、うわー本当だマジで本物の死体だって言いながら、うん、ビニール袋2枚出してそのおばあちゃんの遺体をしまうんですと、うん、
あら
いやいやちょっと待ってくださいダメですよあの警察来たら怒られますよって言ったら、うん、ですよねって言ってそのまま死体持ってっちゃったんですよ、でその大家のばあさんにいや本当に僕誰にも言わないから誰なんですかって言ったら、うんいやまあちょっと私が知り合いのやっぱそういうね、うん、裏社会の人に金を借りて首が回らなくなった人たちがそういう裏の仕事をしてるんだと、
うん、
おそらくその大家のばあさんも事故物件にしたくないんでしょ、
はいはいはい
うん、亡くなったっていうのを隠蔽してまた部屋クリーニングして誰かに貸すん
だ
という話を、うん完全にこれ P でなきゃ
まずい
です
けど、はいはい、
はいはい、来られるんですけど本当にアウトレイジに出てくる椎名桔平さんとあの加瀬亮さんを足して2で
割った感じ、はいはい、いいですね
ああいうメガネをしてるんですけどその人にあんな話仕入れたんですよっつったらびっくりとも笑わずに、うんうん、それもしかしたらうちの人間かもしれない
うそのクラシアンみたいな、
ね、クラシアンが
クラシアン新クラシアンがやってくるわけです、うん、あ本当ですかじゃあもう気づかずにそういう部屋借りてるってこともあるし
そうですね
わーすごいですねそれ
で来月僕はその〇の飲みに行く
まあそれはクラシアン新ですね、
でもその同じ月に、うん、僕敏腕弁護士とも飲みに行く
んですか、うん、あもう両方ちゃんと
お近づきになって小日向文世的なこの立ち回りをしようかなとい
いですね、すごいです
ね、うわこれ編集どうしよう
ピーでいいんじゃないですかピーピーで
いや聞かないですよねこのラジオね大丈夫ですよね、まあ、そこからちょっと話した方がいいですよ
そうですねもしかしたらだけどそのねじゃなくてもその組織の方がっていうことは、うん、もしかしたら
ロックさんでネット検索してたまたまヒットして、うん、あそういえば今度アウトレイジやるからあやってんだっつって
なんかもうなんかこの話やってる間中クラシックかなんかかけてモーツァルトかなんかかけとけば
さあどうしようトンチ使わなきゃいけない
トンチですよ
出したら全部カットしてるかもしれないですもうノーヒントにしちゃう
ロクさんの安全のために
安全だ、うん、僕らの安全のために
あとかもしれない
あくまでお酒の
上のっていうねあるんですけどね白チューマだったかもしれない、ね
それ階段より怖い話じゃないです
か。怖いですね。実話系の怖い話っていう。そうです
ね、あのねよく僕ら福岡の時犬鳴峠はあそこ心霊スポットだっつってね。
うんうん、
で見に行こうぜ言ったら向こうむちゃくちゃヤンキーがいて。
うん、まあそういうのが怖い。
ねえ。
カツアゲされて帰ってきた。
だって幽霊カツアゲしないもんっつって、うん、泣きながら帰ってきたっていうの
は。数日後にあの、うん、この瞬間にちょっと本当にあ。怖い人
怖い
それは主義義務になんないですか
これはあのもろダメだ
ダメですよねダメですよね
言っちゃダメですよね
本当に嫌だ
あ怖いですね
ちょっとじゃあ芸能人の話で言ったところ一個これ探してきて笑ったネタがあるんで、うん、あのアウトレジ選考であの制作前インテリヤクザの石原役加瀬亮さんがやった役ですね、うん、あれを押尾学ぶだった可能性もあったとで、押尾学がアウトレイジに出ようとしてたらしくて、自分の PR DVD を送ってきたけど、オーディションの書類選考で、スタッフが、 押尾学を落としたっつって、うん、でこの映画の影の MVP だって監督が褒めてたっていうね、うん、で映画のキャッチコピーが全員悪人だから、そんな映画に押尾が出演してたら本当にシャレになってなかった、でカンヌ映画祭出品どころか劇場公開も本当はやばかったかもしれない、これは言っていいやつなんだよね、
うん、いいんでしょだって、うん、そういう風にたけしも出してるわけでしょ、はいはい、それはなんか大丈夫でしょ、
言える話は押尾先生が、
うん、本物ですよね、
本物ですからね、うん、
やばいですよね、でまあ変ですよね、その出てた人が犯罪を犯したからそのシーンを削除とか、
あ、ね、
それはまあ別でいいんじゃないかなという感じがしますけどね、
封印映像みたいな感じ
ですよ、あ、なっちゃいますね、
あ、これちょっと余談か、会長の別荘はあれ所ジョイさんの別荘らしいです、
いいとこですね、すごいですね、
すごいな、
これ持ってます ね本当に
所さんは本当もうね、で監督の冗談だと思うんだけど爆発させる予定だったっていう
すごいな、下落合焼き鳥ムービーに出た頃の所ジョイから想像つかないですよね、
いい感じで趣味の悪いなんか家でしたけどね、うん、あれね、
あね絶妙に、ね、う
ん、あと結末の話だったかな、あの大友が最後木村に刑務所で刺されて、で片岡が加藤に刺されて死んだそうですよつって終わるんだけど、うん、しかし最終的には殺されてなかったっていう展開で続編に行って、うん、はい、で、まあ、続編やるのかなっていう感覚がもう撮ってる途中であったんで、うん、うまくやればアウトレイジビヨンドで効いたと思うと思って、まあああいうの撮ったっていう監督の弁 で、うん、で物語の途中で木村が襲われて逃げた後にあのままだと尻切れトンボになっちゃうから、うん、あれだけひどいことされて絶対に復讐しないとおかしいっていうん で場面設定が刑務所の方が面白いから大友を刺すのが当然だろうと、で今までこれあのソナチネとかブラザーとかで必ず主人公が死ぬから、うん、観客もあ今回もこれ死んだんだなってついついこう擦り込みで思ってたとこあったんですよ、だからある種パート2で騙されたっていうか、あ、それなかったですか全然。死んだそうですよって言われて、あ、やっぱ死んだんだって、俺真に受けちゃった、あれ
も。でも死んだと思いましたけどね。
うん。うん。まあ、死んだと思ったし、あ、生きてたんだなと思ったっていう。
すみません、かっこいい感じ。ね、じゃまた作ったのかなと。あれ、違ったっけ、
いやいや、あの、もう、公開当時でもう一本撮ろうっていう話はもう出てたんで。やっぱ公開後リアクションがすごい大きくて、うん、あの監督役映画ほども楽しいものはないと、でただじゃないから見たい人が来るし、だから悪口言ってもいいと、反応がちゃんとしてるから映画が好きっていうのは、テレビだとそのリアクションがどうなってるかさっぱり分かんないっていうのがあるんですね、あ、視聴率って言ってやってね、あれ機械つけてる人じゃないと分かんないから、はいはい、あと、うん、まあちょっとさっきも話したけどアウトレイジ試写見た人が結構あの公開前から絶賛の人多かったんで、まあ、期待上げて見たんですよ、うん、で早い人は3ヶ月くらい前からもう見てたんでネタバレ禁止だからずっと言えなかったらしいと、うん、で前のたけしず監督漫才アキレスと亀の3作が何撮っていいかわからないという前の時期からやっと吹っ切れてるんで、うん、でまあ監督役料理の鉄人みたいのがカツ丼作れるのかって言われて作った感じ、うん、一番オーソドックスなものでも俺は作れるぞっていう、うん、でどうだうまいだろう、うまいけど癖がありますっていう問いになんか答えたみたいな感じ、あと物語に引き込まれるものも取れるぞって取っておかないと文官勲章くれないんでって、なんか多分これ冗談で言ってると思うんですけど、ね、うん、登場人物の時間配分がほぼ均等なんで観客はどこに感情移入されるかっていう誘導はないっていう、うん、だから誰が生き残るか全く予想できないんで、そこもちょっと成功してるかなっていう、で普通だったらキャストのあの中の 2,3 人だけでお客さんが呼べる映画なのに、あのやっぱ豪華なキャストにできたのはもうビートたけしのやっぱ力だろうな、
監督なら出ますよと言ってくれると、
あと群衆劇でやっぱり有名な役者さんばっかり出てくれてるから、観客にとっても人物相関図が頭に入りやすいというか、あんまり知らない役者さん出てると、
そうですね、
こいつ誰っていうのは
顔で思い出せるんですね、
それはすごいあの見てるこっちにとってすごい親切な設定だったなと思って、あとまあ舞台挨拶で言ってたのが、監督はあの健さんの任侠映画とか加作さんの仁義なき戦いに続いて、後々アウトレイジは今のヤクザ映画のこのある種のポイントになるんではっていう、あとあれだね、加瀬亮さんとかが生き残ったじゃないですか、はい、でその男凶暴につきでもあったんだけど、なんか一番弱そうな人が最後に生き残るっていうのは、それもちょっと原点回帰なのかなっていう、
ああなるほど、
あとなんだっけ、暴対法とかも施行されて あのバブルも弾けて不景気な時代のヤクザ界隈あるあるが見られるというのも観客にとってはそう新鮮だったんですよね、うん、
そうかそうですよね。あ、これ気づかなかった。
あとね、もうヤクザ映画が撮りづらいっていうか、うん、暴力団排除の風潮があるから、うんうん、自主規制でもやんないんだけど、でもたけしさんって90年代とか0年代もちゃんとヤクザ映画人気映画撮り続けたってのをふと見直して思ったのが、うん、まあ3対 4X 10月もそうだし、ソナチネもそうだし、うん、ブラザーもザトウイチも、うん、ちゃんとなんかある程度時間を置いて残してはいるんだろうな。でやっとアウトレイジで2010年だから、うん、近年のヤクザ映画でこんなのどうでしょうっていうのを出せたっていうのもあるのかな、うん、あとまあだから王道っていう話なんですけど、監督自身撮り方とか編集が王道になってきたのが年齢を重ねたからと言ってるんですけど、あと普通にやることで実力がバレると、実力がバレていいっていう感じになってきたっていうんですよね、うん、あと賞もらっちゃったんで自分がカウンターカルチャーになれなくなった、うん、ケチつける相手がいなくなって自分がケチつけられる側になっちゃったっていう、うん、で巨匠と呼ばれる人の映画に文句言うんだったら自分が巨匠と呼ばれる映画を撮ろうっていう気持ちになったって、うん、でアウトレイジを撮ってみて黒沢さんの意味が分かった、王道から逃げることなく演出とか他に考えなきゃいけない部分がいっぱいあるっていうのを言ってました。う
ん、やっとビート君から卒業したっていうことですか。
ビート君卒業、
ビート君脱皮したわけですね。天国の黒沢先生もね、喜んでるか舌打ちしてるか、そっちかでしょ。しかも天国じゃなくて地獄にいるかもしれないですね。ほんとずっと映画撮らされてるかもしれない。奥に秀夫とかにね。でも見る側としてはやっぱり嬉しいですよね、そういうふうにオーソドックスなものを本気で向かって撮るっていうのは。やっぱりそうじゃないと面白いものは多分できないと思うし。
でも撮影かっこいいですよね。あ、うん、すごいシャープな、
シャープな感じで、椎名桔平が処刑されるシーンがとても美しくて、うん、ね、海の撮り方とかもすごく決まってましたよね、構図もバッチリ。
そんなんか、ま、アキレスの亀とかね、うん、すごいなんかもう撮影もなんかひどいです
し、ね、あ、ひどかったんですか、うん、あ、絵がちょっと
締まりのない。
ああ、そうなんだ。
同じ人ですけどね、うん、
全然変わるんですね。
もうなんか若い時って変化球どうしても投げたくなりません、ね、実力が本当バレると怖いっていうのもあるから、うん、直球やった時、あ、この程度だって言われた時もう言い訳聞かないじゃないですか、うん、だから変化球投げんだけど、なあ、ごまかしてんなこいつみたいなのが、うん、映画だけじゃなくてお笑いの人でもなんかあるけど、うん、いきなりシュールなのやられてもっていうのが、
僕の階段なんかまさにそうです
よ。変化球ですか。宇宙行ったりしますか。
本当にね、うん、これはちょっと本当に耳が痛いですね。
いやでももうロックさんも王道のなんか怖いな怖いなっていう感じの階段に行くんじゃないですか。
身につまされた。逆に V シネ見ます。
そんな見ないですね、
V シネの薬剤映画、うん、
それこそそのね、中学生ぐらいの時、中学高校のあたりは見てましたけど、でも確かにさっきザトイチさん言ったのでハッと思ったんですけど、その頃見てた V シネって、うん、まあ、いわゆるそのバブル崩壊前の、はい、やっぱり景気のいい人気世界の話ですよね、う
ん、物資もなんかいろいろ揃ってて、ね、お金も潤沢にある感じ、
それこそ悪いことをするとものすごい莫大な金が儲かるみたいなあれでしたけど、確かにアウトレイジってなかなかこのね、うん、しのぎが難しいっていうのは、うん、まあ、確かにそうですね。
なんかこう年収の低い感じはしますよね、こう全体的に日本のこう底を打った感じの本当に、
まあ、日本中がそうだったから、ね、うん、どこの世界も、うん、あれ漫画界隈もそんなのなかったです。ヤクザ漫画みたいなのも0年代とか超有名な漫画とかもなかった。
ヤクザ漫画って言ったらもう僕はエンブレム、
そうですね、うん、
エンブレムテイク2世代です
から、ね、エンブレムテイク2って、でもその頃もう終わりかけか終わったかぐらいでしたっけ、終わってましたっけ、2000年ぐらい、すでにもう終わったのか
な、まあ、でも、まあ、ヤクザ社会じゃないですけど、まあ、闇金牛島くんなんかも、ね、そう言ってしまえばその世間全体でお金がない中でいかに
回収するかという、するか、
確かにそう考えるとターニングポイントなのかもしれないですね、
うん、まあ、ちょっとたけしの最初 の, その初期作品はもう完全にあのカウンターでしたけどね、うん、V シネとか、 普通の東映のヤクザ映画とかのカウンターだから、すごい面白かったんですよね。
あと、まあ、北野武っていう、ビートたけしっていうコメディアンの意外性があったから、面白みがあったっていうか、本当に怖い人がやったって、もうそのままじゃんになるけど、普段面白い人がやってると、逆に怖いっていうか。うん。
去年の夏、本当にガチの方が来られた。
よく来ましたね、ロックさんとこには。
塩見三世さん、そっくりな。むちゃくちゃ感じのいい、あの腰の低い人たちでしたね。まあ、夏だけど、みんなの上は長袖着てる。
ああ、ちょっとあれが見えちゃうからですね。
見させていただきますっつって。ね、いや、でもなんか階段よりね、なんか怖いのとか得意そうですよね。うん、修羅場くぐっとるよっ
つって。ああ、いいですね。
もうライブ終わった途端に、やっぱ東京出てきて、どっかのやっぱ、2年寝泊まり、世話になってるんでしょうけど、そこから電話かかってきたの。ガサ入ったんですわ。あ、じゃあすぐ帰る。でもすごく、ね、全然アウトレイジみたいな人たちじゃなかったんですからね。
そういうこう紳士的な
紳士的な、
それはね、堅気の人にはそんな、
ちょっとその階段聞きに来てるってちょっと面白いですね、ちょっと面白いですね。
ロクさんもその人たちとこう魔界をつなぐ案内人として今活躍されてるんですね。すごいですね、そう考えたら、ね、震え上がらせてるわけでよ。怖がらないんですか？怖がるんですか？
いや、すごい怖がりますね。
うわそれは小気味ですね、市民にとってはね。そのうちなんか、あれじゃないですか、こう余興で呼ばれて、なんかお前ちょっと怖い、ね、ロックお前怖い話やれや。
いや、もうまさに本当にだからね、
YouTube でね、なんかその組関係のところに内田裕也が呼ばれて、うん、内田裕也がこうみんながこうなんか、うん、もう整列してる真ん前でこうツイストをずっと踊るっていう映像
が、うん、あー怖いよー。
すげえ面白かったです。
いじめですよね。いじめの構造ですよね。そうそうそう、ツイストやれやれ。
殺人未遂現場に出くわしたんで、
うん、物騒すぎるんですけど、さっきから
でしょ、
ロックさんが一番アウトレイジじゃないですか。
アウトレイジ
です、ね、店の外であの外国人同士が喧嘩しまして、はい、
あ場所からね、ギロっぽんですよね。
そうなんです。黒人青年と、韓国籍のロシア系みたいな青年同士が喧嘩して、
お互いの国の悪口を言ってるわけです
。罵り合って、でしばらくしたらヘルプヘルプっつって黒人青年がうちの店駆け込んできたんで、うんうん、右側の首の肉がベローンと剥げてる。でそこから血がビューンと飛び出して、ガラス瓶
スリラーナイトですね、
ガラス瓶でそのロシア人に切りつけられて
本当に、
ただ本当でも今日思いましたけど、やっぱアウトレイジとかそういった暴力映画とか、うんうん見てるとどっかでやっぱ冷静ですよね。あ、この人は今日死ぬんだっていう。うん、怖いな。もうすぐ警察、消防車、救急車呼んで大騒ぎになったんですけど、うん、先週かな知ったんですけど、うちの隣の店、うん、まあ、外人さんが集まるバーがあるんです。そこの仲のいい従業員から聞いたんですけど、うんうん、その従業員が唯一まさに現場に居合わせたらしいんですけど、はい、あ僕らずっとその切った瞬間見てなかったんで、うんうん、こう縦に切りつけたと思ってたんですけど、はい、そうじゃなかったらしくて、うん、普通に韓国好きロシア人が後ろから忍び寄って黒人の首つかんで真横にスッと引いたらしい。
よく訓練された兵士ってことですね、
完全に殺す気だったらしいん
ですけど、捕まったんですか？
すぐ捕まった。あでももう薬物やってたのか、もう終始何やってたか分かんなかったです。うわ、その目撃した彼はもう目の前で返り血をバチャーと浴びて
キャリー状態ですね。うわ、
そのまま警察でずっと事情聴取された、
真っ赤な状態で、はい、いやーすごいところでロックさんはお金を稼いでるわけですね。
そうですね、アウトレイジな
んです、ね、アウトレイジ
ですね、本気ですね、本当に。
もうできればそのロックさんはその傍観者というかね、こう見る側でやってほしいですよね。なんか巻き込まれないでいただきたいな。ちょっと巻き込まれてほしいですけど薄皮一枚ぐらいこう傷つけられるレベルで
もうなんか怖すぎると逆に笑っちゃう時ないですか。もう無理よ俺っていう。
あ、でも本当と首ベロンになってんの見た時にちょっと笑っちゃいましたね。
六本木ってやっぱ結構本当に危ないですよね。私あのバット持って歩いてる青年とすれ違った時があってやっぱ殴られるんじゃないかって思いましたもんね。普通バット持ち歩かないでしょ。だって
ノーパンの女の子が来ましたね。
あら、いいですね、そんなハプニング。
ノーパンのおまんこ見せなが
ら、階段を聞きながらおまんこ見せてくる。ロクさん見ながら話す、そこに向かって。
そうそう、いや先日こんなことない
。地球に向かって
ちょっと小沢翔一っぽい感じで、ね、
吸い込まれそうにな
って、ね、うん、そうやって入っていくみたいな、ね、ね、いいですね。でもそんな誘ってきてたわけですか、ロックさん。
もう手とか使わない
。本当に、
で最後に怖い人が出てくるってオチはないですよね。
ない
です。地上がやってきたんでしょ。うわ素晴らしいですね。そんな目に遭ってみたいな、
うん、絶対そういう意味だったら最後怖い人が出てくるのかなっていうのをいつも考えてしまうんですけど、うん、最近つつもたせってのもあんのかな。
あるじゃないですか。
なんだっけ、なんかニュースとかであんまり出てこないから。
でもなんかほら若いアイドルの子が、
はい、
なんか未成年とやっちゃって、はい、その裏にはなんか半グレみたいなのがいて、はいはい
は
い、あ、それこそね、六本木界隈とかにはなんかそういう団体がいるってことなんで。
小出くんですか。
小出くん、まあ、そうそうそう、
小出くんでもなんかそれこそ六本木界隈では有名だったらしいですね。普段からやっぱそこは
悪
か
った、そこが悪いね、あの市川海老蔵みたいな感じ、いやだからすごい街ですね、本当ね、六本木っていうのはね。ここにね、ロックさんがいらっしゃるってまたなかなかのスリリングな感じ。
学生服を着てね、
まあ、そのようにね、すごいです。あ、もう学生服着て通ってるんですか。
い
や、あの、あ、向こうで着るんです
ね。着てるんですけど、
制服がもう学ランなわけですよね、ロックさんの。
そのまま金銀をこうコンビニ
金じゃね、頭おかしい日本人がいるんです
よ。逆にそれがこうカモフラージュというかこう溶け込んでるというか、こう、ね、この人はこういうスタイルの人だからという、許されてる感はあるんですかね。
一切警察にも職質されないです
。モヒカンの学生がうろうろしてると。
新宿タイガーみたいな感じ。
新宿タイガーの。
そのおまわりさんたちもうちのお店に来てますから。
あ、そうなんだ。怖い話聞いて。震え上がらしてるわけですね、そいつらを。すごいですね。ロクさんはいろんな人を怖がらしてるんですよね。
そうですね。
そう考えたら最強じゃないですか。
最強のアウトレイジ。
ロクさんはもうピラミッドの頂点に立ってるわけですね。
北村総一郎。
一番怖がらしてるのは俺だという。すごいですね、そこまで。
ちょっと一個忘れてたネタがあったんで言っていいですか。
はい、
あの大友のキャラクター、ビートたけしのキャラクターですね。あの監督曰く、なんで大友がヤクザになったか不明で、水野たちが子分がついていくってことは結構怖い人なのかなって、周りが大友のキャラクターを作った感じでできてったって、うん、で片岡とボクシング部の先輩後輩の関係で、うん、ボクシングは強かったと表現してるんですよね、うん、で自分が一応主役になってるけど他のキャラクターも同じバランスで多数出てるから狂言回しみたいな役回りにしておいたって一応言ってんで、ちょっとアウトレイジの前日談みたいなの見たいなと思って、うん、大友がなんでヤクザになったかっていう、
まさにでもそのシーン見た時に、あ、大友高校は行ってたんだと思いましたよね。部活やってたんだ。
そうですね、なんか竹志以外の今までのこう話の通じなさそうな危なさみたいなのはちょっとなかったですよね、うん、なんかある程度こう話がちゃんと分かってくれそうな。
あとね、あのサラリーマンとして見てるとね、さんざっぱら体使わされてね、うん、手柄全部上に持ってかれるっていうのはね、ほんと身に染みてわかるなっていうね、う
ん
う
ん、やっぱり何ですか、仁義なきにも通じ
ますね。
広野、ね、正蔵みたいな、こうそんな役回りさせられてっていう、はい、汚れ仕事は全部やらされて上に持ってかれちゃう。
山盛りの和文さんに、
そうですね、伊達俊さんも普段そんな汚れ仕事ばっかりやられて、
貧乏くじばっかりだよって言いたくなるぐらいですか、うん、
たまに当たりも引けるんじゃないですか。
全然
ないですか。
しのぎが大変です。
しのぎが大変です。夜中まで働いて。
見た当初ってそんなあれでした、こうがっつり来た派ではなかったですパート1は。
正直僕はそんながっつり来なかったんですよね、
うんうん、まあ面白いなと思いましたけど、う
んうん、僕もあんまりがっつりは来なかったですね、うん、
なんかいっぱい人がいね、豪華キャストがいてどんどん人が、うん、減っていくから、うん、だんだんこうなんか寂しくなっていくっていうか、まあね、人が死ななきゃ薬剤家として成立しないからしょうがないんだけど、最初見た時60点ぐらいかなみたいな感じで見てたんだけど、でも見直すとまあやっぱり バランス取れてすごい面白いなと思う。ただ黒人のあの騙すやつね、あの、うん、女の子死んでたから黙っといてやるからっつってあれね、あのあれゴッドファーザーパート2だっけ、あの
そうですね、
ワンだっけ、
うん、馬のやつ、
あ、馬じゃなくて、なんかパート2かなんかで、うん、あの、公聴会開くときに、上院議員かなんかがいて、うん、で、あの、たまたまコルレオーネ家の持ってる店の女の子を殺しちゃったことになってて、それガチで殺してるのに、なんかアウトレジだとドッキリでしたみたいになっちゃってるから、うん、そこはちょっと弱かったなと思って。
そのためだけに女を殺せる、こう、力が今のヤクザにはないっていうことでもあるんですかね。
うん、大使館の家事にするだけだから、ああ、うん、そこまでやることはないだろうっていう。
ぼったくりバーの下りもちょっと面白かったです
よね。ああ、そうだから今わかんないですよ、うん、本業の人が、
ああ、サラリーマンっぽい感じのね、はい、見た目でしたね。
いかにもじゃないじゃないですか、うん、あれもねちょっと怖いですよね。普通になんか慣れ慣れしく喋ったら、あれなんかこの人は会社員じゃないかな、かなみたいなのが、
そうだ、だそれもあのね、結構いやタトゥーとかね、そういう守り入れる人も多いから分かんないですよね。だから
一応ね、靴の綺麗さとか時計の豪華さとかでいろいろこう見て、うん、どうなんだろうとかいろいろ考えるんですけどね。
ああ、普通の肩着じゃ買えないものをこう身にまとって、うん、手入れが行き届いててっていうこと。でもまあいいもん着てますよね、本当ね、うん、身なりはいいですよね。そこね、 G ショックとかしてないですよね。
ね、うん、絶対ないね。
かっこつかないですかね、 G ショックもね。
ヤクザと憲法のね、
あ、
うん、クビンとかだったら、ね、G ショックして
る。ああ、G ショックヤクザが。カシオ系、カシオ系男子
が。ヤクザと憲法見ててずっと思ってたのが、うん、あのキャンプ道具かなんかの解説シーンしてる人いらっしゃったじゃないですか、クビンさんで。なんかロックさんをずっと連想してて、ああ、ちょっと風貌が似てるなと思って、
ああ、僕も見て思いました。
自分に
僕っぽいな。出所してきてね、住むとこなったの部屋住みみたいになって、ああ、犬の本とかこう見て。
そうか、ドキュメント映画でそういえばヤクザと憲法ありましたね、最近。
ちょっとすぐ嘘つきそうなところもちょっとロ
ックさん。そうですね。
気軽にカジュアルな感じで。
真剣な顔で、
勇敢性達せてないの話でしょ。
いや、あれはすごかったですね。
まあそんなこんなで、
うん、
当たり狂言を久々にって言ったら、もう2010年だから7年前だった
。ああ、そうですね、そんなになるんだな。
いや、いい映画だと思いますね。いいね、面白いなっていうのと、やっぱロックさん怖いなっていうのが、ロックさんが一番怖い、人間が一番怖いなって。
あの、でも本当監督これやってよっていうのをちゃんとやってくれたっていうのが嬉しかったですけどね、あの公開当時に、はい、まあ、ということでもう当たっちゃったんでパート2出てきたんで、はい、じゃあ次はパート2について語ります、
はい、
はい、じゃあちょっと一旦ここで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。